はい、こんにちは、しょぷーです。第2回目ということで撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あ、ヒロさんです。
はい、お願いします。
お願いします。今回は、
はい、
ヤフーショーの、ま、ショップ構築と、
はい、
ま、時間効率、
はい、
で家族、
はい、
ことをこの3つテーマに、
なるほど、
話していきたいなと思ってます。もともとヒロさん、
はい、
セドリやってたじゃないですか。
そうですね。
僕もまあやってるんですけど、
はい、
で輸入に変えていったじゃないですか、うん、でヤフーって
やってます、はいはい、
でそれ変えていくことによって、
うん、
どんな感じになりました？
まあ変わったことで言ったら、まあ以前もお話したかもしれないですけど、やっぱりその仕入れに出ていくっていうのが、なくなることによって、うん、まあ、うん、要は家におる時間が増えたっていうのが結構一番やっぱ、
うん、
でかいかもしれないですね。
でかい、
うん、遠征行ってましたからね。東京行ったり名古屋行ったり。
いいですよ、
ね、うん、
いっぱいいますよ今も。
そうです
ね、まあ、悪いことじゃないんですよね、
うん、全然いいと思います。
そのよりね、
うん、
時間をって考えたらやっぱどう考えてもそっちなんだなって思うんですけど、
うん、そうなんですよね。結構まあ楽しいからね、やっぱ背取りやってると、
うん、
うん、
なんかやめる必要なくて、
うん
うん、まあ、1回目でも言ったけど、ね、
うん、
第2本目の柱としてね、
うん、そうですね、
考えて。ヤフーショーのメリットってどんなの、
う
ん、
やっぱヤフーショーのメリットっていうと、まあ、やっぱ一番のメリットっていうのはまずその
ヤフーショー輸入のメリット、
ヤフーショー輸入のメリットですか、うん、ヤフーショー輸入のメリットでいうと、うん、まあ、やっぱり利益率に関してなんですけど、うん、利益率に関してはやっぱりその僕がやってた時の背取りよりかはいいです。
で
うん、みんな皆さんのその利益率って僕を把握しないか分からないですけど、僕らやった時はやっぱり 27% とか 26% ぐらいの利益率やったんですよ、
うん、
で30超えてるっていうのがまあなくて、
うん、
で結構30超えてるって言ってる人いるかもしれないけど、知り合い計算したら 20% ぐらいやってる、
そうですよね、
うん
うん、
っていう、まあ、ことがあって、まあ、利益率っていうのがまず良くなったっていうのと、
うん、
で売れる商品をリピートして売れるようになった、
うん、
これはまあ一番メリットっていうのと、
うん、
何でしょうね、売上アップに対して、イメージできるようになった、
うん、あ、それめっちゃ思う、はい、
そのどれぐらいの労力とかどれぐらいの人、うん、時間を使うことによってどれぐらいの売上が上がって、どれぐらいの利益率を、上げるキープすることができる、
うん、
これをこう想像できるようになったと、シミュレーションできるようになったことによって、うん、あの事業計画が立てやすくなった。
こう商品ベースでなんか売上とか利益とかが出るようになったじゃないですか、うんうん、
はい、
イメージできるようになっちゃ
った、はい、
それ結構でかいですよね。
そうですね、やっぱりこの商品売ると、まあ、どれぐらいの、ね、利益が取れるとかっていうのって、
うん、
一点もんじゃ意味ないですよね。
そうなん
です
、うん、
やっぱ10個100個、
うん、
500個1000個で、うん、1000個単位でこれぐらいの収益が上がって、
うんうん、
何個売れたら分岐点とか、
そう、そうですね、
そういう考えができるようになったんですよね、
うんうん、そこは国内のね、うん、あの背取りとは全然違うところでね。
そうですね、やっぱその店舗行くとなかなか同じ商品とこうね、
ないですよ、
巡り合うっていうのがないんですよね。
ないですね、
うん、値段はね一緒なんですけど物がないですよね。
まあ、そこにその、ね、宝探しというか、
うん、
大当たりがたまにあるじゃないですか。
そう
だからやめれないしいいところではあるんですけど、
う
ん、
そうですよね、
まあ、でもやっぱ正直時間で考えたらちょっと、ね、うん、効率悪いかなと思うんですよね。
まあそうですよね。でまあそれよりもこうなんていうんでしょうね、何ヶ月かやってるうちは楽しいんですけど、
うん、
それをガチで本業でやり始めて、
うん、
1年2年経ったぐらいめっちゃしんどいんですよ、ね、
いつもね、コンサル生もね、うん、専業になったし、はい、なってるしいっぱいいますけど、はい、あのね、きついと
副業ってめちゃくちゃ楽しいんですよ
多分笑ってないけ
どそう、
なんかね、うん、そうなんですよ、
うん、
僕ね、よう聞いてて思うのが、
はい、
専業になったら時間食っても思ってね、
うん、
みんな専業になるんですけど、
はいはい、
専業になったらみんな時間ない
って
なんでかね、僕ね考えたら、
うん、
専業になると、
うん、
家におるから、
うん、
任されることが多くなるんです
よ。あ、なるほど、
家から家族から、
は
い、だからこれ まあ、やっといて、
はい、
もちろんそれは家族のためにやるからいいことなんですけど、
うん、
でも時間出た場合減るわけで、
うん、はい、
でそれでどんどん減っていったら、
うん、
あれなんか 思ったより時間ないなってなってくるじゃないですか、
うんうん、
でやってることが仕入れに行ったりすることなんで時間かかるじゃないですか。これが輸入とかやったら多分まだ相殺できたりするんですけど、
そうですね、
そこを稼ぐためにそこをやらなあかんくて、
うんうん、
専業になったけど時間が増えないってなったら、うん、あんま変わらなくて、
そうですよね、そのやっぱ専業になっていろんなとこ行って東京行ったり名古屋行ったり全国回って仕入れして帰ってきて出品してって楽しいんですけど、時間的自由っていうのが若干こうね、
そう
ね、うん、奪われるかなっていうのは、うん、あの、
うんうん、
リアルな話ですよね、うん、やっぱりずっとやってたからこそ言えることになるんですけど、うん、
ここに関してはね、あの、うん、否定してるんじゃなくて、うん、最初のステージアップは絶対だと思いますよ、
うんうん、
でもう専業レベルとか、うん、なんかもうある程度何年もやった人は次やっぱね、その、うん、家族の時間を考えたあかん時に、うんうん、今のままでいいのかって、うん、まあ、考えるじゃないですか。
そうなんですよね、やっぱ家族って例えば自分と奥さんだけの2人のパターンの人もいれば、
うん、
まあ、子供がね、うん、1人2人3人とかいる家庭があって、うん、やっぱ子供とか家族が増えることによってそのかける時間もなんか比例して増えていくような気はするんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、
うん、子供3人おったらやっぱ平等に愛情を注いであげないといけないっていうのもあるんで、
う
ん、
そうですね、
うん、そうなった時、そうなる将来を見据えて、うん、今自分がどう考えているのか、
うんうんうん、
これから先のことをどう向き合っていくのか、
うん、
向き合うってすごい大事ですよね、やっぱり、うん、現実からやっぱ現実逃避しがちですけど、
うん
うん
うん、そう、今やってることがどこに向かっているかってところでね、
うん、そうそう、
僕はあの、うん、最終的に職人になると別にいいと思うんですよ、
うんうん、
もう仕入れが好きや、うん、ここに関してはもう負けたくない、うん、うわーやるやーって、うん、やったら別にいいと思うんですけど、
はい、
でもいや手を離して家族に時間を使ってって考えるんやったら、はい、そっち方向ね進んでいかなあかんし、
そうなんですよね、だから、まあ、時間を取るっていくためにどうするか、
うん、時間を取るための選択、
そうですね、時間ってやっぱりめちゃくちゃ大事ですからね、
うん、
うん、なんかこう家族、まあ、っていうのをテーマにって言ってたんで、まあ、そのまあ、例えばそのセドリーより輸入の方が多分時間的には増えますよ、で時間が増えることによって家族に対してどう影響を与えたのかっていうところをちょっと、まあ、大野さんに聞きたいですけど、
何やろうね、
どうですか、その時間、家にいる時間に対してはどうですか。
そうですね、まあ、仕入れとか、まあ、この全部その販売とかも全部もう従業員に任せてるんで、
うんう
ん
う
ん、そこに関してその時間を注ぐことがなくなったから、まるまる空くんですよ、
はい、
でその空いた時間で、僕はもうあの、
うん、
コンサル、観光コンサルとか、
ね、
うん、チームとかやってそこもできるし、でそこって融通きくんで、
はい、
あの家に帰って、
はい、
ちょっと。まあ、掃除したりとか、うん、まあ、ご飯、
うん、
まあ、子供の迎え行ったりとか、うん、今病院連れて行ったりとか、
うん、
そういうのはできるようになりました、
ね、
まあ、従業員のおかげですけど、
そうですよね、やっぱそのな、あの稼ぐ、例えば稼げたはいいけど、うん、家族が本当にしんどい時に助けられないってなってくると、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだよね、
ちょっと辛いっていう部分があるんで、うん、そこを改善できてるだけでも
いつでもこう、うん、パンといけるようにしときたいし
、うん、
なるべく早くしたいじゃない
です
か、
うん、
そんな、ね、できるならば、
そうです、後悔したくないんでね、やっぱり、
うんうん、早いに越したことないんで、
うん、
それできたかなって、
うん、そうですよね、それできると一番いいですよね、子供の参観とか、
うん、
あの子供の発表会とか、うん、入学式、卒園式、運動会とか、
うん、
まあ、そういうイベントあるじゃないですか、例えば家族で、
うん、
まあ、
うん、
あの旅行行くっていうのもそうですけど、うんうんうん、まあ、そういったこう時間取れる状況っていうのを、作れてるっていうのは本当に羨ましいなっていうのじゃ、うん、思いますし、まあ、
うん、ヒルさんも言ってたじゃないですか、
まあ、そうですね、僕も、まあ、同じような感じではあるんですけど、まあ、何でしょうね、やっぱこう子供たちに対してとか家族に対しての時間って、うん、絶対いりますよね、長いですからね、うん、一生続きますから、
あの ね、一つ野球とか行ってるじゃないですか、子供、少年野球。
そうなんですよ、土日野球で。
スーパー時間取るじゃないですか。
もう丸々1日ですよ。店舗仕入
れしたらなって、ね、仕入れじゃないですか。
そう、店舗仕入れ以上に時間取るじゃない
ですか。そうでしょ
う。うん、そう。けどまあ好きで行ってるんで、うん、まあ、子供の成長見れるって、家族みんなで動いてるから、
あ、
別に、しかも見に行かないといけないっていう強制ではないし、行きたくて行ってるっていうのを考えたら、まあ、自分が求めてるライフスタイルなのかなというのは思いますけどね。
うん、まあ、それ確立するために今の、ね、うん、モデルやってるってことですね。
そうそう、やっぱ子供、うん、子供がやっぱ子供が練習して頑張って成長して試合に出れるようになって、うん、ってなったらやっぱ見に来てほしいっていう欲求がやっぱ子供に生まれるみたいで、
そう、そりゃそうなんです
よね。そうそう、まあ、活躍してなかったとしても励ますこともできるし、
うん、
活躍したとしても、うん、まあ、褒めてあげることもできるっていうね、
うん
うん、でそれによってこう家族の会話が生まれるという
か、うんうんうん、
そこはすごいやっぱ意識しているところなんで、うん、そういう生活とか、まあ、時間を取っていくために、
そう
だ
ね、
まあ、ショップとかあのページを作って育てて徐々に構築していくっていうスタイル、
うん、
労働型スタイルというよりかは、まあ、まあね、ちょっと変わってきますけど、
うん、
構築に近い形をできるだけ取っていくっていうね。
僕前に、ね、うん、ある人から聞いた話で、はい、その人こういうこと言ってたんですけど、はい、今は、
うん、
チャーハンを頼まれ、うん、注文があって、チャーハン作ってたらあかん、うん、
なるほど。
そうじゃなくて、チャーハン、うん、でもチャーハンって注文あってチャーハン作ってその人が終わりじゃないですか。
そうですね、
まあ、口コミとかはもしかしたらあるかもしれないけど、うん、まあ、終わりじゃないですか、
うん、
じゃなくて僕らは今の時代はやったことが次の日、うん、その次の日にどんどん蓄積されていくような仕事をしないとダメって 言われて、
うんうん、
それがそのヤフーで言えばページ作りだったりとか、うん、SE もそうですけども、うん、そういう構築の動きじゃないですか、
うん
うん、で国内の仕入れとかやったらね、店舗に行って買ってって、それってチャーハンとほぼ一緒なんですよ、うん、チャーハンを取りに行ってるようなもんで、そこで構築型にするんやったら、うん、そのお店に行って、うん、例えばプレステ3を買います、うん、で、買った時にそこに足跡つける、
うん、
もう次から来るから取っといてねって、うん、店長と絶対仲良くなるとか、うん、そういう風に、
うん、
明日もつながるような動きをしていかんとあかんって言われて、
うん、
あ、なるほどなと思って、
うん、それはめっちゃ重要ですね、やっぱり、うん、確かに。
これもだから、うん、あ、それに近いと思うんですよ。
そうですよ、やっぱ近いですね。
ショップ作っ、あの、うん、ページ作ったりとか、
うん、
そこにね、
うん、
スタッフを入れて教育することもそうですし、うん、つながっていきますもんね。
そう、ね、まあ、あとはその、まあ、そのチャーハンの話につなげて言うと、まあ、A 店舗でチャーハン売ってて B 店舗でチャーハン売ってるってなった時に、
うん、
まあ、仮ですよ、まあ、どっちか選ぶわけじゃないですか、
うん、
A 店舗は安いけど B 店舗はちょっと高いけど美味しいとか、ちょっと高いけど自分が好みの、味付けをしてくれるってなったらやっぱ B 店舗行くじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうだね、
ショップの商品を売るっていうのもそれとまあ紐付いてるところはあって、やっぱり安いから売るってわけではないんですよね。その人にとったあってメリットっていうのがあるからこそ売れるっていうのがあって、それがどんどん構築されていくことによって、
うん、
安定した収益と、まあ、その徐々に伸びていくイメージとかが湧いてくるビジネスモデルで変わってくるし、
うん、
構築できる時間が作られて、
うん、
で生活スタイルが徐々に変化していく、まあ、これがねやっぱり確立されるんで、
うん、
まあ、すごくいいんじゃないかなと思います、
うん、ね、はい、いやもうほんまに今の聞いてて話してても、
うん、
まあ、絶対やった方がいいともうほんまにその、うん、挑戦した方がいいと、
う
ん、
そうですね、
まあ、思います
ね、はい
はい、うん、まあ、こんな感じにしておきましょうか。
そうですね、これぐらいにしておきましょう、
はい、じゃあ2本目終わります、
はい、ありがとうございました。